お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。プロ野球の打撃コーチを30年間され、世界一のコーチと言われた高畑道弘さんの生涯を話しております。彼の努力、その能力には驚かされますね。次々に偉大な選手を作り上げていきますね。知れば知るほど、そんなことがあったのかと驚きの連続です。彼は首位打者を作り上げたのです。前回は西村則文選手ですが、今日は高澤秀明選手です。彼は昭和63年に阪急の松永博美と激烈なレッドヒートの末、わずか一輪差で首位打者を獲得した強打者です。一輪差というのは、日本のプロ野球史上とても珍しいことだと思います。彼は首位打者を獲得した年の最終盤で見せた驚異のバッティングがあるのです。低迷を続けていた近鉄が、大江監督就任に勢いを得て、前年の最下位から王者西武と優勝を争うところにまでこぎつけたこの年、高澤はロッテの主砲としてその前に立ちはだかったのです。近鉄はロッテとのダブルヘッダーで2連勝すれば逆転優勝というところまで来ていたのです。有名な10月19日、川崎決戦です。1試合目を4対3でかろうじてものにした近鉄は、騒然とした雰囲気で始まった2試合目もしのぎにしのいで8回裏まで4対3でリード。すごい場面になってきましたね。この回エース阿波野がマウンドに上がった時、多くの野球ファンは近鉄の逆転優勝を確信したに違いありません。しかしここで登場したのがロッテの3番高澤。なんと高澤は阿波野が投げ込んだ渾身のスクリューボールを川崎球場のレフトスタンドに高々と叩き込んだのです。劇的な同点弾。近鉄ファンやアンチ西武ファンの悲鳴の中、打たれた阿波野はマウンドに両膝をついたまましばらく立ち上がれなかったのです。結局試合はこのまま延長12回時間切れで引き分け、高澤の一発が近鉄の野望を打ち砕いたのです。首位打者、最多安打、ベストナイン、ゴールデングラブ賞など、この年高澤は数々のタイトルを奪取するが、むしろファンに鮮烈な印象を与えたのはこの川崎球場での悲鳴の中の一発だったのです。その高澤もまた打撃コーチ高畑と共に歩んだ打者の一人です。昭和55年にロッテに入団した高澤は、自分の飛び込んだプロ野球という世界がとてつもないところであることに仰天した選手だったのです。昭和55年、山内監督のもと、庄司広田の俊足 1,2 番コンビに3番リー、4番レオン、5番有藤、6番張本という12球団ナンバーワンのオーダーを誇っていました。入団して間もない高澤はこの恐怖の打線にたちまち圧倒されています。僕は右も左もわからず田舎から出てきた人間でしたからね。1、2年目はほとんど出してもらえませんでしたが、3年目になってやっと38試合1軍の試合に出られるようになったのです。その時1軍の打撃コーチだったのが高畑さんでした。高澤にとって高畑はそれまでとはまるで次元の違う野球を教えてくれる恩人となったのです。彼はこう言っています。高畑さんの言うことは全部新鮮でした。ピッチャーが何を投げてくるかすぐわかると言っていましたが、はったりがないというか、バッターの目線でバックネットから撮ったビデオを見て本当にピッチャーの小さな癖まで調べ上げていました。しかし高澤はピッチャーの癖から球種を見破る天才高畑の方法を取ることはなかったのです。彼は続けて言います。グローブの動きや肩の動き、 手首の変化などを見れば球種がわかるのは確かですが、僕の場合そのことにこだわりすぎると来るボールへの集中ができなくなるんです。コンマ何秒の間にピッチャーの癖から次の球を見破り対応する能力が僕にはありませんでした。でも高畑さんはそれぞれの選手に合った指導法をする人でしたですから、このピッチャーの癖から球種を見る方法を僕に強制することはなかったですね。その代わり高畑さんは他の選手とは全く違うことを僕に教えてくれましたよ。僕の場合バッティングの際体重がつま先寄りの方にかかり、そのために身体が突っ込む傾向がありました。高畑さんはそのことが分かっていて、体重を少しかかとにかかるように立った方がいいと教えてくれました。一般的なセオリーとは逆だけど、この選手にはこの方がいいということを見極めてアドバイスをくれました。そして高澤は、投手の癖からではなく、配球から球種を予測することを教えられています。例えば、まっすぐが来るタイミングとはどういうものなのか、それを探れと言うんです。僕のバッティングはあくまでまっすぐに合わせておき、変化球が来ればこれにも対応していくというものですが、高畑さんは、では打者が高澤の場合、どういう時にまっすぐが来るか、そのまっすぐが来るタイミングを自分なりに探れというのです。例えば、変化球と2球続いて、次にキャッチャーのサインにピッチャーが首を振った場合はどうか、とか、ボールが先行した場合はどうか、とか、あるいは、いい当たりのファールを打った場合のその次の球種は何だ、とか、とにかく、投球の分析からまっすぐが来るタイミングを自分なりに探れと言うんです。それまでの僕は来た球を打つということしかなかったんで、高畑さんの話を聞いてうわーっと思いましたよ。自分に対してストレートが投げ込まれるのはどういう時なのか、その傾向とタイミングを自分なりに探れは、プロで生きていくために必要な頭脳と読みの必要性を高畑によって初めて知らされるのでした。高畑と共に精進した高澤は気がつくとロッテのダイナマイト打線の主砲へと成長し、昭和63年パリーグの首位打者に見事輝くのです。シーズンの最終盤、ベンチで計算機を片手に必死に打率を計算していた高畑の姿を高澤は今も思い出すという。高澤以上に高畑の方が必死だったのかもしれません。こいつに絶対首位打者を取らせろ。頂点を極めることの凄さ、記録に、すなわち歴史に名前が残る偉大さを誰よりも知っている高畑は、どうしても愛弟子にその栄誉を担わせてあげたかったのです。一輪という史上稀に見る、僅差にこそこのコンビの執念の大きさが現れています。打撃コーチとしての高畑さんはやはりすごい人ですね。選手一人一人に合わせた指導が良いですね。こうして非常に難しい首位打者を育てたのでした。それでは今日はここまでにしましょう。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。